送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、奈良福音自由教会です。奈良福音自由教会は奈良市西部の住宅地にあるキリスト教会です。毎週日曜日、赤ちゃんから熟年まで35人ほどが近くから遠くから集まってきます。教会全体が一つの大きな家族のように、とても和やかです。教会は初めてという方にも馴染みやすい雰囲気です。毎週日曜日午前9時から教会学校、午前10時半から礼拝です。私たちを愛してくださる神様のお招きに応答して集まり、御言葉の栄養をいただきます。その後は楽しい食事会です。火曜日午前10時から婦人会、水曜日午前7時半から祈祷会、木曜日は英会話クラスも開いています。恒例行事として餅つき大会、夏祭り、ファミリーキャンプ、施設訪問、クリスマス集会なども行っています。最寄り駅は近鉄奈良線の学園前駅です。南口バスターミナルから赤肌山行きバスでおよそ10分、藤の木台2丁目バス停から歩いて3分です。駐車場もあります。教会の電話番号は0742483436、 0742483436。 住所は奈良市菅野台 8-8 です。詳細はホームページで奈良福音自由教会で検索いただけます。日本福音自由教会協議会、奈良福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の小林久美牧師の聖書のお話、揺るがない幸せ。
皆様おはようございます。この放送をお聞きの皆様は、ご自分の聖書を持っておられますか？聖書を読まれたことはありますか？私が高校生の時のある日のことです。校門前で聖書を無料で配っているという知らせがあり、私の友人たちは皆行って聖書をもらってきていました。本当に無料で、住所氏名を尋ねられるわけでもないし、アンケートに答えるわけでもないし、行けばもらえたのです。友人たちは私にも、せっかくだからもらってきたらと勧めてくれたのです。ところが、少しへそ曲がりのところがある私は、意地を張って受け取らない自由の方を選んでしまいました。しかし、あの時自分ももらっておいたらよかったとずっと気になっていました。聖書は世界のベストセラーということは聞いていたので、一生の間に一度はどんなものか中身を見てみたいと思っていたのです。その後数年して22歳になった時、初めて聖書を手にし、初めて教会に行くようになり、聖書は本当に素晴らしいと感激して今に至っています。そんな私ですから、どんな人にもともかく聖書を開いて見てほしい、信じるか信じないかはよく分かってからでいいので、とにかく聖書を読んでみてほしいと願っています。聖書は道徳の教科書ではありません。神様について、この世界と宇宙について、そして私たちについて、何が本当のことなのかを示しています。その上で、私たちがどう生きるか、どうしたら幸せになれるかについてはっきり教えています。誰でも自分のために、 また家族や友人たちのために求める幸せですが、それには2種類のものがあります。1つ目は、私たちの普段の会話の中でよく用いられる幸せで、ハッピーという意味です。私たちが幸せに感じるということです。幸せな気持ちの表現です。私たちが元気に生きていくために幸せが必要です。もちろん幸せを健全に求めることは悪くありません。ただ同じように幸せな体験をしても、一度目は嬉しいけれども二度目はそれほど嬉しくないということがあります。また何か心配事や悲しいことがあると、ハッピーな気分を吹き飛ばしてしまうこともあります。私たちがハッピーになれるかどうかは、周囲の状況次第、また自分の気分次第という部分があります。偶然と思える出来事に左右されてしまうのです。その意味では、ハッピーというのは長くとどまらない、揺れ動きやすい幸せです。しかし聖書にはもう一つの幸せのことがはっきりと書かれています。それは、神様に祝福されているという意味の幸せです。英語ではブレッシッドです。私たちの気分は一日に何度も変わります。周囲の状況も変わります。しかし変わることのない神様からいただく幸せは、年月によっても状況によっても決して変わることのない確かなものです。聖書が教える幸せについて詳しく考えましょう。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人とあります。聖書ではたくさんの箇所で本当の幸せについて述べています。特に今朝取り上げたのは、神様との関係で罪が許された人の幸せのことです。確かに罪というのは私たちを不幸にします。私たちは何が正しいことなのか、何をなすべきなのか、基本的なことは皆知っています。そして自分なりの善悪の判断の基準も持っているのです。しかしそれなのに、その正しいことからどうしてもずれてしまうのです。自分では完全にブレーキをかけることができず、何かの拍子に分かっていても道を踏み外して罪を犯してしまうのです。またその結果として罪悪感を持つのです。人間なんてこんなもんだよとか、みんなもしていることだから、一度だけだからと、自分の罪を軽くするための言い逃れを自分に言い聞かせることはできるでしょう。しかしそれも一時的な気休めにはなりますが、良い心と書く良心がよみがえってくるならば、再び罪の意識に悩まされるのです。皆さんはそのような気持ちに襲われることはありませんか？実際に行ってしまった罪の内容や、それが重いか軽いかにかかわらず、それらを本当の意味で解決することができるのは聖書の神様だけです。どうしてこんなことが言えるかというと、聖書の神様がすべての善悪を正しく判断される方であり、その神様が私たちの罪を処理してくださったからです。具体的には、私たちのすべての罪のために神様の一人子であるイエス様が十字架にかかって犠牲になってくださったからです。私たちが罪人として受けるはずの刑罰を、何の罪もないイエス様が代わって受けてくださったのです。聖書は私たちの不幸の根本原因である罪に光を当て、それを正しく解決し、私たちが幸せになる道を示しています。 どうぞこの放送をお聞きのあなたも、聖書に基づく本当の救いを得られて、揺るぎない幸せの生涯を送られますように。Thank you.